ローマの信徒への手紙第16章25節から27節。では朗読します。神は私の福音、すなわちイエス・キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は世にわたって隠されていた秘められた計画を掲示するものです。その計画は今や表されて、永遠の神の命令のままに預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため、全ての異邦人に知られるようになりました。この知恵ある唯一の神イエス・キリストを通して栄光が世々限りなくありますように。アーメン。今から約3年前のですね、2015年の4月の11日からですね、この礼拝の中で、毎週の礼拝の中で皆さんと一緒にローマの信徒の手紙を学び始めました。そしてまあもう約3年が経とうとしているわけですが、今週いよいよその最後の箇所をですね、今、読ませていただいたわけなんですね。3年もかけて一つの章を学ぶってあまりないと思うんですけども、多分このグレッシャペルの中でも、同じロマ書を開くことはあってもですね、もう同じこういう形で3年学ぶことというのはもう二度とないんじゃないかなと思いますが、3年って振り返ってみると、皆さんもいろんな日出来事がね、この3年の中できっと終わりになったんじゃないかと思いますね。御言葉を学びつつ信仰の歩みをしているっていうのはとても大事なことで、おそらく振り返ってみるといろんな場面でこの御言葉がですね、皆さんの内側を支えたり励ましたり戒めたり、そうやって私たちは歩んできているんじゃないかと思いますね。コツコツコツコツと学んでますから、3年も経つと当然前の方はすっかり忘れているってことが多いと思うんですが、でもこういう学びの積み重ねの中で、実は私たちの信仰が、いや私たち自身が形作られているってことをぜひ覚えてもらいたい。いや私たちの個人的な、個人が作られるというだけではなくて、私たちの家庭が作られ、私たちの人生がこういう学びを通して立て上げられていくんだということをしっかり覚えていただきたいと思うんですね。こういう学びをおろそかにすると、こういう時間を、礼拝もそうですね含めてですが、おろそかにしていると私たち自身が作り変えられようがないんです、他にね、そして私たちの人生が信仰によって整えられ、力づけられていくという上で、こういうコツコツとした学びと礼拝の時間というのがね、何より大事なことだということをぜひ覚えていただきたい。これから特にね、若者が成長して世に出て家庭を作ってね、新しいそのホームを作っていくわけですが、その時にその家を何を土台として作るかという時に、やっぱりこの信仰以外にないわけですよね、でもそれはどうやって気づくかといえば、こういう礼拝の歩みを毎週コツコツと続けて積み重ねていく中で、家庭というものが、信仰者の家庭というものが作り上げられていくんだ、そのことをしっかりとぜひぜひ覚えてねいただきたいと思いますね。さあ今日はその最後の部分、第16章の25節から27節までの部分を読ませていただきました。新共同訳聖書には見出しがついていてね、これ実際の本文にはないんですが、新共同訳は分かりやすくするために見出しをつけてくれているわけですけど、その見出しは神への賛美という、ね、見出しがついてますね。ロマ書は賛美で終わるんですね。神様への賛美で終わる、この箇所は神様の栄光を褒めたたえるという意味で、まあ、称栄の部分、称栄という言い方をしますが、称栄の部分というふうによく言われますね。まあ、とはいえ25節から27節のわずか5、6、7の3節の部分なんですけれども、しかしある神学者はですね、この部分を丁寧に学んでいくと、一つ一つの言葉について語るべきことを全部話すとしたら、どれだけ時間がかかるかわからないほど豊かな、そういう意味内容の言葉がいっぱい盛り込まれているという人もいますね、そしてそれらの言葉の一つ一つを学んでいくと、みんなこれまでローマの信徒への手紙の中に出てきた言葉や、そこで語られてきた事柄を改めて言い直している、まあ、そういう言葉と受け止めることもできるというふうに言う学者もいますね。そして最後に、最後の最後にパウロはこの知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光がいよいよ限りなくありますように、アーメンというね、 神様の栄光を褒めたたえる称栄の言葉を持ってこの手紙を結んでいるわけですね。それにしてもどうしてパウロはここで神様を褒めたたえるんだ、褒めたたえたんでしょうかね。まあ、それは当然でしょう、神様なんだからね、褒めたたえるのが当たり前でしょうってね、クリスチャンであるとそう思うかもしれませんが、しかしある牧師が、一人の牧師がね、自分自身の日々の祈りをこう振り返ってみると、自分の日々の祈りはいつもそんな風にパウロのようにね、栄光の神様の栄光を褒めたたえることをもって果たして終わってるだろうか、実際にはどうもそうはいかないようなことが多いと言わざるを得ないってね、ある牧師が正直に書いていたんですね。なんでそうなってしまったんだろうか。そこでこの牧師は言います。それは神様の栄光よりも自分の栄光にこだわったからなんだ。そういうことにまあ気づかされるってことなんでしょうね。人々が自分に与えてくれる自分の栄光にこだわったから、そのために神様の栄光が見えなくなってしまった。悲しい現実ですけれども、こういうことは私たちの日常の中で確かに起こってくることがあるのではないだろうかと思いますね。神様を褒めたたえるというのは当然とクリスチャンであればね思われるところですが、しかしその当然であるようなことが現実には当然にならない自分がいる。当然なことが当然にならない自分というのは一体何者なのかというね、そういうこと問いが投げかけられているようにも思いますよね。まあ、そこで、まあ、最後になりますが、このロマ書ではもう一度このパウロの言葉を目を留めながらですね、神様を褒めたたえるというのはどういうことかということを学び直す必要があるのではないかと思うんですね。この箇所でパウロは最初に何と言っているかというと、神は私の福音、すなわちイエス・キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになりますって書いてあるんですよね。最初に神様はこういうお方なんだっていうことをまず宣言しているわけです。どういうお方かというと、強めること、あなた方を強めてくださることがおできになるお方なんだってことですね。そしてその後にどうやって強めたかっていう、その方法というんでしょうかね、それをこうパウロは記している。つまりパウロは神様に栄光がありますようにって最後の最後に神を褒めたたえるんですけど、その褒めたたえる前にですね、その褒めたたえるべく神様がどういうお方で、どうやってあなた方を強めてくださったのかっていう、その褒めたたえる理由っていうものをちゃんと書き記しているっていうことですね。その理由は何よりもあなた方を励まし力づけられる神様であられるっていうことですね。以前にも言いましたが、このロマ書の最後の部分っていうのは、本論が終わって最後のまあ結びの部分ですけど、実は本論が始まる前、ロマ書の一番最初の部分ですね、挨拶とかから始まるわけですが、あの最初の部分とこの最後の部分って内容的にちょっと似てますよと、最初に語ったことをもう一回語り直しているようなことが出てきますよと、例えばローマに行こうとしているというのも出てきましたよね、再びね。ここでも似たようなことがあって、この手紙の第一章に戻ってみますと、11節でパウロは次のように書いていたんですね。11節、一緒に読んでみましょうか。1章11節、はい、あなた方にぜひ会いたいのは霊の賜物をいくらかでも分け与えて力になりたいからです、ね、力になりたい。神様はあなた方を力づけてくださいとここで言ってますが、一章の中では、パウロ自身がね、力になりたい、あなた方を強めたい、これ最後に出てくるこの今日読んだ、先ほど読んだ16章の力づけてくださるという言葉と同じ言葉が使われている。第1章でパウロは力になりたいと言ってますが、どうやって力になるかといえば、パウロ言ってますね、神様が自分に与えてくださった聖霊の賜物を分け与えることによって力になりたいと言ってます、ね、パウロ自身の力とか能力とか励ましっていうんじゃなくて、パウロが神様からいただいたその賜物、御霊の賜物を分け与えていくということ、それによって力づける、それはもちろん神様が力づけるということですよね。賜物っていうのは一つの能力ですが、能力があるってことは能力、力ですからね、力づけられるってことですよね。逆に言うと、なぜ私たちが弱いかっていうと、一つの原因は賜物ってことを見出して賜物に生きてないからなんです。 皆さんご自分の賜物を掴んでますか、ね、その賜物に生きることで、賜物を生かして主に仕えていくことで私たちは力づけられるんです。具体的にそういうことなんです。一つの能力をいただいて、その能力にを私が用いて何かを成し遂げる、神の技が成し遂げられるんです。うん、それは賜物を用いるってことです。それによって私たち自身が力づけられる。だから賜物を掴んで賜物に生きてないクリスチャンはなかなかね、力づけられないんです。一つの原因はそこにありますね。例えば私は牧師になりました。牧師になってしばらくは悩んでました。どういう牧師として仕えていったらいいんだろうか。長い葛藤の中ではっきり掴んだことは、まあ御言葉を教える、当たり前のようなことなんですけど、牧師と一口に言ってもいろんなタイプがあるわけですが、私は教師なんだっていう意識をある時からはっきり神様からいただきましたね。そして私のもう一つの、人生の何て言ったら、ね、使命感でもあるわけですけれども、この御言葉を、聖書の御言葉をね、全体を本当にできるだけ多くの人々に本当に楽しく、御言葉のその、御言葉を読み学ぶ喜びを多くの人々に伝えていきたい。この聖書全巻を本当に学ぶ喜びをできる限り多くの人々に味わってもらいたい。そういう意味での教師になりたいっていうね、そういう意識をある牧師になってから何年か経った時にはっきりそれは持ちましたね。それからの自分の歩みって不思議なもんで、ある進学校で教えるように道が開かれたりとかですね、そういうことがはっきり、現れてきましたね。皆さんも賜物というのを神様がくださるんです。その賜物に従って生きることによって皆さん自身の信仰が力づけられるんです。そういう意味でぜひぜひ、私はどうやってあなたに仕えていったらいいんでしょうか、どういうものとして生きていったらいいんでしょうか、クリスチャンとしてね、それを掴んでもらいたい。それぞれいろんな賜物を神様は豊かに用意してくださるはずですから、人と真似する必要はないですね。主の御前で、ね、それを掴んでいただきたいというふうに思いますね。こんなふうにパウロはここで、神様は私たちやあなた方を力づけ強めることのできる方と呼んだんですね、うん、こんなふうに神様をどのような方と呼ぶかということが、すでに私たちの信仰と祈りの姿勢に影響を及ぼしている。皆さん、神様を呼ぶときにどういうお方として呼んでらっしゃいますか。私を賜物によって力づけてくださる主よって呼んだことありますかね。もし呼んだことないとしたらぜひ呼んでください。そういうお方として呼ぶ、信じて呼ぶ、そういうことを通してそれが実際に起こってくるってことがあるっていうことですよね。詩編の第51編というところは、あのダビデ王が大きな罪を犯したときに、神様からその罪が指摘されて、預言者を通してね、そしてその悔い改めた時の詩編として非常に有名な箇所なんですが、その悔い改めの詩編の中で14節でダビデはこう言ってるんですね。51編の14節、見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。この自由の霊によって支えてくださいというところの、この支えてくださいというところですね。これは今日皆さんと一緒に学んでいるこのロマ書で、さっき神が強めてくださるってね言った、その強めると訳されている言葉と同じ言葉なんです。もちろん旧約聖書はヘブライ語で書いてますが、そのヘブライ語をギリシャ語に翻訳し直した70人訳聖書ってあるんですが、その70人訳聖書に出てくるこの箇所を見ると、ギリシャ語を見るとこのローマ書に出てくるギリシャ語と同じ単語が使われてるって言われてますね。自由の霊によって私を支えてくださいっていうのは、自由の霊によって私を強めてください、力づけてくださいってダビデは祈ったんです。罪に陥って弱り果てるわけです。罪を悟った時に本当にガクッとくる、ああ自分はダメなのだって。でも自由の霊、神の霊によって、聖霊によって、また御言葉によって、神は私たちを強めてくださる、支えてくださる、力づけてくださるということです。そういうことを私たちは経験しながら、実は信仰の歩みをしているってことですよね。そういうお方として私たちは神を呼ぶ必要があるということですね。今日でこのロマ書の学びは終わりますが、来週と再来週はちょうど受難週と イースターがね来ますから、まあ、来週が特に受難週なんですね。受難週、イエス様の十字架を覚える時ですが、その十字架は私たちの罪のための十字架ですよね。だから受難週というのは私たちの罪を本当に深く 静かに覚えて悔い改めの日々を送る、そういう週でもあるんですね、うん、受難節っていう、そういう季節で言えばもう特にそのレントと言われますが、そういう節にもう入ってるわけですけども、まあ、来週からとにかく1週間は特に受難週と呼ばれる、週でイエス様の十字架を覚え、その十字架の原因を作っている自分の中にある罪というものを覚えてですね、悔い改めるべき、そういう1週間、時々意識して皆さんそういう1週間を過ごしてみましょうね。その時にこの51編はとても役に立ちます。51編を毎日ゆっくりと読んでですね、そして示される罪があればそれを悔い改める、このダビデ自身の悔い改めの言葉をいただきながら、自分の祈りとしてこの51編を読みながら祈ってもいいと思いますね。悔い改めるとはどういうことなのか、自分が罪を犯している人間だということがどういうことであるかを祈りを通じてよくよくこう知っていきたいというふうに思いますね。そして何よりも知りたいのは、御霊が私たちを力づけてくださる、励ましてくださる、それを味わう期間にしたいんです。悔い改めてね、こうちっちゃくなって、弱くなりましょうってそこじゃないんです。そうじゃないんです。罪が示されるのは痛いことですが、しかしそれを悔い改めていくときに御霊が力づけてくださる、その御霊の力づけを体験することですね、うん、そういうことをしっかりつかむことで人生にいろんなことが起こってきますが、それに力強く乗り越えていくことができる。いじけてしまって塞ぎ込む必要はないんです。全くないんです。そういう世界をもうイエス様が十字架によって開いてくださった、うん、それをしっかりね、その受難週の時に改めて皆さんが掴んでいただけたら幸いに思いますね。ダビデという人も罪を犯したんです。偉大な信仰者で王様ですよね。でも大きな罪を犯したんです。偉大な王だからそのちょっとぐらいいいじゃない、そうじゃないんです。神様は王だからこそますます厳しくその罪を問うんですよね。その一つの罪によってダビデは本当に崩れて主の前にへり下るんです。しかしそこで自由の霊によって私を支えてください、力づけてくださいという祈りが与えられ、悔い改めが与えられた、これが神の恵みなんですね。そうやってダビデは再び立ち上がることができた。こういう立ち上がり方を身につけていくこと、信仰によってです。いいですか。クリスチャンでいじけたままずっといるとしたら、それはこういうことが身についてないってことなんです。ちゃんと立ち上がる方法を神様は示していてくださる、まあ、この場合は罪のことですけどね、原因がね、いろんな原因がありますが、一つ罪のこととして私たちははっきりと主の御霊によって支えられるっていうことがある。だからこそ悔い改めに導かれていくことは、とてもある意味では解放につながっていくことだということをしっかりですね掴んでいっていただきたいと思います。そして自由の霊、聖霊様来てください、私を慰め、励まし、力づけて支えてくださいと祈る、その祈りを身につけてもらいたいと思いますね。一人の神学者がこう言っています。このローマの信徒への手紙はまさにこの自由を語り続けているものだと。こういう自由を神がくださったんだ、何によって、キリストの十字架によってこういう自由と解放をくださったんだっていうのがこのロマ書だっていうんですよね。で、そうであるとすれば、このローマの信徒への手紙を私たちはこうして聞き続けて、解き放たれることがさらにないんだとしたら、いまだにないんだとしたら、私たちの本当の鈍さというものを神様の前で恥じなければならなくなるのではないだろうか。まあ私たちも考えてみたらもう3年も学んでるんですねでもいまだに本当にこういう意味で解き放たれるっていうことをわからないままだとしたら、私たちはちゃんと聞けてないってことです。ここに答えはあるはずなんですが、牧師としての私の語り方が悪いってこともあるかもしれません、確かにね。でも私が本当にそこにちゃんと聞いていないし、学んでいない、それは私たちの霊的な鈍感さなんだ、鈍さなんだ。その鈍さに気づくことから実は本当の解放は始まるんですね。ああ、こんなに自分は鈍くてダメなものなんだ、自分の力ではどうしようもないんだって、それに気づくことからしか始まりようがないんですね。厳しい言葉ですが、 この手紙の最後に記されているこの言葉を、そういう思いで改めてよく私は心に留めておきたいと思いますね。ところでパウロは神様が私たちを強めてくださるという時、一体何によって私たちを具体的にね、その強めてくださるか、何によってその強めるってことが起こるかということを、この中で3つの言葉で説明しているんですね。その第一は、ここでパウロが言っているように、私の福音によってっていうことですね。私の福音、福音、しかも私のって言ってるわけですけれども、これはパウロが自分自身の言葉で伝えている福音というのは、喜びの知らせ、グッドニュースって英語で言うとね、言われますけれども、自分の言葉で使えている喜びの知らせということですよね。私の福音、福音、このローマの信徒への手紙を書き始めた時に、パウロは自分自身を紹介しているんですが、その中でこう言ってました。一章一節、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び分かたれ、選び出され、ごめんなさい、召されて使徒となったパウロから、自分は神様に選ばれた、何のためだろうか、福音のためだって言ってますよね。福音のために、つまり福音を語り述べ伝えるためにパウロは選ばれたんだ。福音というのはもちろん神様の福音であって、神様の喜びの知らせですよね。でもパウロはここでそれを私の福音として紹介してるんです。皆さん、私の福音って言えます？意外に言えないでしょ。聖書が言ってる福音ですよね。でもパウロは私の福音って言ってるんですよ。なぜか、もういいですね。パウロ自身がこの福音によって救われ、解き放たれ、喜びを得、力を得たんですよね。だからこの人は私の福音ってパウロは紹介してるんですよね。でも私たちもそれは言えるはずなんです。私も体験した福音でもいいかもしれませんが、私の福音でいいんですよね。そう言えるってことが、福音を本当の意味で知ったってことなんです。自分を生かしている喜びの知らせ、それがまさに福音と呼ぶべきものだっていうことですね。ある人が、パウロが私の福音って言った時に、私はこの福音によってしか生きられないということをいつも言ってるのだって言ってましたね。これも、ああ、なるほどなと思いますね。私の福音っていう時に、もうこの福音によって生かされてるし、この福音によってしか生きられないって、そういう意識でパウロはこの福音を人々に伝えていた。そういう意識ありますか？私、この福音によってしか生きられない、そして確かに福音が私を生かしていてくれるっていう、そういう確信ですよね。その通りだと思いますね。だからこそその福音をパウロは伝える宣教、それが第二の言葉ですね。イエス・キリストについての宣教、これによって強められていくっていうこと。宣教によってあなた方を強めた、強めるっていうことですよね。神様は強めてくださるんだ。それはイエス・キリストご自身が述べ伝えてくださった福音でもあり、イエス・キリストそのものを述べ伝える福音でもありますよね。いいですか。イエス様がもちろんそれを伝えたんですが、しかしイエス様ご自身を伝えていくことが福音ですよね。まさに福音というのはイコール合同でもいいですね、イエス・キリストそのものなんだってことですね。だからパウロは先ほど読んだ1章1節の続き 2節以下でこう語ってます。2、3、4、この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、巫女に関するものです。福音って巫女に関するものだ。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神のことを定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。私はその福音のために、福音によって選ばれて、福音を述べ伝えるためにね、使徒となったんだけど、その福音というのはイエス・キリストなんだってことですよね。巫女に関することなんだ。だからパウロは福音を語るときに、イエス様以外の話はしたことがないと言っても過言じゃないんです。でもこれはまた今までの2000年の歴史の中で全ての伝道者が感じていたことでもあると思います。伝道者、牧師もそうですね。何を伝えるかって言ったら、最終的に福音を伝える、それはキリストを伝えてるんですよね。福音はいつもイエス・キリストのことを語るから、グッドニュース、喜びの知らせになるんです。イエス様抜きにした福音なんてね、何の意味もないし、 もぬけの殻になってしまうんですよね。イエス様以外に私たちを喜ばせ励まし強くするそういうお方はいない、その道はないということですね。さあ3番目の言葉は何か、それは秘められた計画を掲示するって書いてますね。この秘められた計画、これは以前にもかなり前に学びましたが、奥義と訳すことのできる言葉で、英語で言うとあのミステリーっていうね、ミステリオンという言葉でしたが、ギリシャ語では英語のミステリーという言葉の元になった言葉が使われているんですね。神様が、まあ、言うなればこう蓋を取って蓋を取って初めて中身を明らかにしてください。それまでは蓋が閉められていて誰も見ることができなかったけど、神がその蓋を取ってですね、そして、中身を見せてくださったんだ。それまでは私たちは誰も見ることができない、分からなかった。その神の知恵、救いの真理、その秘められた計画を今は全ての人に神様はあらわにされた、異邦人にもってことですね。それまでは誰に明らかにされてましたか、神の教えは。ユダヤ人ですよね。でも今やそのユダヤの人々だけじゃなくて、ユダヤ人が嫌っていた、軽蔑していたその異邦人と呼ばれる人々にも、全ての人々にもその秘められた計画が明らかに示されることになったんだ。信仰に従って生きること、神様を信じて従順に生きることがどんなに素晴らしいことかということが告げ知らせられるようになったんだということですね。そうやってあなた方を、ローマの人々を神は強めてくださった、福音によって強められたということですね。パウロはこの26節のところで、この秘められた計画は預言者たちの書き物を通して全ての異邦人に知らせるようになりましたって言ってますね。預言者たちの書き物っていうと真っ先に浮かべるのは当然旧約聖書の預言書ですよね。でその預言書を書いた預言者たちのことを思い浮かべるわけですが、もちろんそれは入ってるんで間違いないんですが、ただパウロが預言者っていう、あるいは預言っていう言葉を使うときに、いつでもこの旧約時代の預言者、旧約聖書の預言書だけを指していたかっていうと、それだけじゃないんですね。新約の時代にも預言する人々が教会の中にいたってことをパウロはコリントの手紙の中ではっきり書いてますよね。あなた方そして賜物によって預言しなさいってことも教えてますよね。そんな風に旧約時代だけのその預言者、預言書っていうことだけじゃなくて、その預言という言葉がさらに続いて新約の時代の教会の中にも伝えられるべき言葉として与えられたんだ。預言っていう漢字皆さん思い浮かべてください。預言っていうのは言葉を預かるって書くじゃないですか。誰から預かったかっていうと、神様から言葉を預かって伝えるべき言葉、それを預かって人々に伝える人、それが預言者ですよね。旧約時代の預言者ってまさにそういう、イスラエルの民が罪に陥ろうとしている、いや罪に実際に陥って神から離れようとするときに、神が何とか彼らを呼び戻すために神の言葉を預言者に与えて、預言者が彼らに神の言葉を伝えたんですね。罪に陥っている人に神の言葉を伝えると喜ぶ人ばっかりじゃないです。いやむしろかえってお前うるさいと、煩わしいこと言うな、そうやって預言者を迫害し殺すようなことが何度もあったんですね。そういう意味で預言者って非常に厳しい立場に置かれていた人たちですけれども、この現代においても私教会はある意味で神様から言葉を預かって、福音という言葉を預かっている、そしてそれを述べ伝えていくわけです。そういう意味での預言的な働きをしていると考えてもいいでしょうね。特殊な意味での聖霊の働きによる預言ということもあるかもしれませんが、しかしそれ以上にこうやって福音が説かれているということ自体、神から与えられて預かっているこの福音が述べ伝えられていく、そのことによって私たちはある意味で預言的な働きをしていると言っていいでしょうね。牧師はもちろん皆さんも福音を述べ伝えるということはまさにそういう働きでもある。神の言葉を預かってこの世にもたらす、そういう預言的な働きを私たちはしているんだっていうことですね。それによって多くの人々に福音が伝わって人々を強めることができる、それがまさに宣教ということだっていうことですね。もちろんなんですけど、こう預かったものを伝える、いただいたものを分け与えるってことですけど、普通何か普通のものだったらもらったものを分け与えたら減りますよね減っていくわけです。でもこの預言、いただいた神のことをいただいて伝えるというこの宣教の働きにおいて、これは減るもんじゃないんですね。むしろますます広がっていくんです。 これはパウロ自身も多分驚いていたんじゃないかと思うんですよね。小さなあのユダヤのエルサレムから始まったその福音が、何十年かのうちにまだパウロが生きているその時代に世界の果てと言われるようなイスパニアまで伝わっていったわけです。ローマを越えてね。これって何十年かの時はあったにしても、でもその当時の世界を網羅してしまおうとしていたわけですよね。伝えれば伝えるほど激しい迫害があって、何度もそのローマ皇帝によって迫害され、ユダヤ人によって迫害され、多くの地域でも迫害を受けながら、風前の灯火になってしまうようなことがいっぱいあったにもかかわらず、それを乗り越えて福音は世界に伝わってしまった。そして皆さんもご存知のように歴史の事実ですね、やがてはローマ帝国全体がキリスト教国に変わっちゃったわけです。200-300年の間にね。これは本当に歴史上大きな大革命が起こった、信仰における大革命が起こった。これは言い換えればリバイバルってことですけど、そういうことがあったっていうことなんですね。福音は神から与えられたことを伝えますが、述べ伝えれば述べ伝えるほどますます力強く広がっていく。パウロにとってもそれは驚きだったと思います。でもそれは約束でもあったわけですね。パウロはその約束を信じて福音を述べ伝え続けていった。でも考えてみればパウロも全く知らなかったことがあると思うんです。それはそれから約2000年後、その同じ福音がこの地球の東の果てである日本にもね、そしてこの狛江にもね、こうやって伝えられて、そしてこの福音を聞いて救われる人が一人でも二人でも起こされているということ、これつながってるわけです、ずっとね。ここまでパウロはさすがに思いつかなかったでしょうね。そんなことはね、知る由もない。でも神の福音というものはそういうものだということが歴史の中で証明されている。私たちはその歴史の中で今生きている、福音に出会って生きているということです。もしパウロがこういうことを本当にその聖霊に示されてね、その当時知ることができたら、ますます大きな声で神を褒めたたえたに違いないと思いますね。さて最後にパウロは27節で、この知恵ある唯一の神にイエス・キリストを通して栄光がよよ限りなくありますように、アーメンという言葉でこの手紙を結んでいるわけです。知恵あるという言葉、これは先週の礼拝で学んだその16章の19節に出てくる善に悟くってやりましたね。この悟という言葉と同じ言葉なんですね。悟いっていうのは深い知恵があるという意味で、まあ哲学者たちが求めた、知恵でもあると言ってもいいかもしれませんが、まあ、ここでもこの同じ言葉が使われている。あなた方は善について賢くありなさいと言った後で、今度はその賢さの源である神様をパウロは一番最後に褒めたたえてこの手紙を閉じるってことです。ただお一人の、そして私たちにとって唯一の知恵の源である神様にイエス・キリストにより栄光があるようにと褒めたたえ祈りを持ってパウロはこの手紙を終えている。イエス様を抜きにして神様に対する栄光も褒めたたえる賛美もありえませんよね。この25節から27節までの3節の言葉は多くの学者が、みんなが多くの学者が言っているようですけど、ここに語られている言葉は独特の荘重な響きを持ったギリシャ語であって、それこそまさに礼拝にこそふさわしいそういう言葉が使われているっていうんですね。以前にも学びましたけど、この当時の教会っていうのはローマの教会にしてもコリントの教会にしても大きな教会堂っていうのがあって、そこにみんな町からね、人々が大勢集まってきて神を礼拝する、その、荘厳なね、そういう礼拝が捧げられていたってんじゃないってことですね。どこで礼拝していたかっていうと、皆さんの家庭、そういうところに近所のクリスチャンたちが集まって、まあ小さな5人10人っていう、せいぜい大きたって20人ぐらいのそういう群れがそれぞれの家庭で家々で礼拝を捧げていた、家ですから、そんな立派な講談があったわけでもないし、ね、十字架がバーンと掲げてたかどうかそれもわからないですよね。普通の家なんです。しかしどんな場所でやろうと、どんな服装をしていることも、そんなこと関係ないんですね。共に神を仰いで居住まいを正した時に、その言葉までもが礼拝の言葉に変えられていく、私たちの言葉そのものも変えられる、そういうことが家庭の中で起こってきたってことです。起こっていたってことですね。 それが家の教会ですよね。ここもまあ似たようなところですね。普通の部屋を借りて礼拝してるわけですが、ここで私たちは毎週似たようなことを、同じことを繰り返してやっているんですが、こういう積み重ねが実は私たち自身を形作り、私たちの生活、人生、家庭を築き上げているってことを、この神の御言葉によって、御言葉によって、そして神を礼拝することを通して私たち自身が形作られているということをぜひ忘れないでいただきたい。言葉が改められていく、礼拝における言葉、神を拝く拝む言葉、そういう言葉を持って私たちが神を知り、神を理解し、そして自分自身を生きていくという時に、私たち自身が神の言葉によって立て上げられるということを体験していくことができると思うんですね。そしてパウロは最後にこの手紙の一番最後の言葉をアーメンという言葉で締めくくりました。皆さん、アーメンってどういう意味でしたっけ？アーメン、本当です、その通りですっていう意味ですよね。大切な使命を受けるときにもアーメンって答える、使命を受けたときにね、誰かが何か神様に祈ったときにもアーメンっていうのはその通りですって意味で私たちは言うわけですよね、うん、イエス様もアーメンって言葉を使ったんですね。何か真実な大事な言葉を、大事なことを教えるときに、誠に誠にあなた方に告げますっていうね、そんな風に新改訳聖書で訳されていますが、この誠に誠にっていうところがアーメン、アーメンなんですよね。文語訳聖書ですと誠に我何時らに告ぐって訳されている。この誠にってところがアーメンっていう言葉なんですね。なかなかいい言葉だと思うんですけど、私たちが祈りを捧げるときにもやっぱり最後にアーメンっていう言葉によって付け加えないわけには、ね、いかなくなる、そういう言葉ですよね。なんか大事な意味があるんですよね。祈りのときにもアーメンって応答する人も多いと思うんですけれども、これはどういう意識があるかというと、いつも私たちに神の御前にあるんだっていうことを意識させてくれるわけです。真実ですっていう意味でアーメンって言うんです。その時、神の御前に私たちは今いるのです、そういう真実の中に今置かれているのです、向き合っているのです、真理と向き合っているのです。そういう意識を私たちはこのアーメンっていう言葉を使うことによって、そういう意識を、なんか確認していると言ったらいいでしょうかね。そういう意味では大事な言葉ですよね。いつも神の御前にあって、神様にいつ聞かれても構わないという、そういう思いの中で自分自身のアーメンを言う、唱える、これはとても大事な意識ですね。その中で私たちの言葉そのものも改められていくということを体験していくに違いないと思うんですね。パウロもこの手紙をそういう意味でアーメンという言葉を持って閉じた。もちろんこれは一つにはね、栄光がいよいよ限りなくありますように、アーメンって、そこからね、こう、なんていうか導かれているアーメンでもありますけれども、同時にローマの信徒への手紙をこう書き終えるにあたって、今までのことを全部含めて、これらは全て神の前に真実です、アーメンですっていうんですよ。私の考え、私のその思いついた考えとか思想を述べているもんじゃなくて、人間の考えや思想じゃなくて神の言葉であり、神の福音です。そういう意味でアーメンっていう言葉を持ってこの手紙を閉じたに違いないですね。第二次世界大戦下のドイツで、ナチによって激しい弾圧を受けた一人の信仰者の彫刻家でもあったバルラッハという人の言葉をある本の中で偶然たまたま読みました。それはこういう短い言葉なんですね。私は神を持たぬ。それはその通り、誠に素晴らしいこと。私は神を持たぬ。だが神は私を持っていてくださる。一瞬ちょっとびっくりすると思うんですよね。私は神を持たないってね。しかもそれは誠に素晴らしい、なんかこの人信仰持ってるのかなって一瞬思ってしまうんですが、その次ですね、彼はこう続けます。私は神を持っていない、だが神は私を持っていてくださる。わかりますか皆さん。神様が、私が神様を手に入れるとかね、 手に入れるとか手に入れないとか、私がこう必死に信じなきゃいけない、やらなきゃいけない、何しなきゃいけないという、そういうことじゃない、そういうことが問題にならない。それは神が私のことを全部知っていてくださって、神が私のことをもっ掴んでいてくださるっていう、そこが分かるときに私が神どうであるかっていうことは問題にならなくなってくる。神様の方に意識が向き合っていくときに、私のことでああ自分はダメだ自分はダメだっていつも自分を責めたりがっかりしたりしてすることから解放されてね、神がそのダメな私を愛して許して清めて掴んでいてくださるんだ。その神の手は確かなものですよね。そこに目が開かれていくときにこの信仰が与えられるっていうことですね。神が私が神様のことを全部分かったか分からないということも問題にならない。神様が私を知っていてくださる、神様が私を持っていてくださる、それだけで十分だ。だからこそ神様に全てをお任せしてその御心に信頼し聞き従うということができるということですね。このローマの信徒への手紙でパウロが書き続けてきたことは結局そういう意味での信仰だと言ってもいいかもしれませんね。神様が私を捕まえてくださった、神様が私を持っていてくださった、それはどういうことだろうか。一人の牧師が救いをずっと、求めている求道者って言いますけど、求道中のね、信徒さんで聖書を学んでいる人たちにの前でこう言ったと。自分が神様を分かるまでなどと言っていたら洗礼を受けることはできません。神様の手の中に飛び込んでごらんなさい。神様に捕まえられているというところに立ってごらんなさい。それでいいんです。そこから分かってくるものは分かってきます。これはまさにパウロが知っていたこと、掴んでいたことなんだと思いますね。実に大きな神様からの恵みであり、そして神様の力です。それを掴んでいたからこそパウロの生涯はあのような生き方になったということですね。私たちもこの神の恵みをしっかり掴んでいきたいと思います。一言祈ります。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって祝福し祈ります。アメン。